これはあの、はい、昨年10月中旬より学校を休んでいます。理由を聞いてもいまだに絶対話しません。友達や担任からの話ではいじめは考えづらいと言われました。原因がわからないと解決できないではできないのではと思いがちですが、不登校になった原因ははっきりさせなければいけませんか。これ野村さんへとまず来てますので、野村さんお願いします。
先ほどあの古山先生のお話したことにもだと思うんですけれども、私は原因考えることは大事だと思うんです。例えば本当に中身はですね、本当にいじめがあったりですね、体罰があったり、逆にやっぱりあの先ほどで学習障害、発達障害の場合がありますので、そういう場合についてはやっぱりきちんとそのお子さんに合った手立てを取る必要があると思うんで、原因考えなくていいってことは全く思いません。ただその多分9割方ですね、原因は多分本人もよくわからないというのが現実だと思います。だから原因何って聞かれることが子供にとって多分一番辛いことだろうなというふうに思うんですね。これもよく例えで言うんですけれども、我々が何か事態が自分にとってこう都合の悪い事態が起きた場合に大体原因探しってしますよね。自分今起きていることが自分にとってすごいいいことだったり、相手がすごい自分にいいことしてくれた場合に、あんたどうして私そんなにいいことしてくれるのってあまり聞かないでしょ、普通人間の心理として。だから例えば子供さんが不登校して、直接あんたなんで学校行かないのって責めなくても、一生懸命親がね原因探しに走り回れば、走り回ってる親のその姿を見て、親のその様子を見て、子供が自分はダメなんだと思っちゃうんですね。だから本当に子供が私はしかじかの理由で不登校、学校に行くのは嫌だから不登校しますと言えるようだったら不登校しないで済むんですね。だから原因は後でゆっくり考えればいいんだって、まずはとにかくまずは行くのが辛い状態なんだということをまずしっかり受け止めるっていうですね、それがまず先決なんじゃないかなと。実は長女上の子が小学校4年生が亡くなった時、今でも本人はですね、わからないと言います。どうしてか亡くなったかわからないというふうに言いますね。
古山さん関連で、原因、
本当に9割方は分かんないです。で解決すると原因が分かります。要するにこれが怯えちゃうか、あれ生理的なもうこんなの大事です。とにかく落ち着かせてあげると、いや実は学校で友達にこんな目にあったなってポローっと喋ってくれます。辛さ分かってあげるってところに尽きるのかな。
身体状況と言われるものがあるということは、私も不登校のお子さんのお母さんから伺ったことあります。もう本当に親はもう地獄だったって言ってますね。この質問の方、不登校の親の会の情報が知りたいといったようなことも寄せて書いてありますけれども、そういったその現実的な情報、インフォメーションをこの場で得れることも必要かなと思いますので、私自身は今情報はないのですけれども、参加した後、事務局の方等に話しかけていただけますと、何か有益な情報交換ができるのではないでしょうか。亀谷さん、ごめんなさい。不登校の原因が分からないと解決できないんじゃないか。原因ははっきりさせなければいけないですかっていう質問なんですけど、
野村さんが言われたことと基本的には同じなんですが、はっきり分かることはありますよね。いじめだとか、それこそ先生が促されたとか、そういうこと、それからその学力で勉強についていけないとかですね、それはかなり分かること、それは本人が言うこともあるし、言わなくたって親のがその子供の雰囲気を見て分かることがあると思うんですよ。で、それはそれでですね、いじめがあってそれで学校に行けないんだったら、その対応の仕方は、かなりはっきりすると思う。で、先生のやり方が問題だったら、これはこれでまだ対応の仕方はあると思うんです。ただ、いわゆるその昔から言う不登校の中で、さっきの野村さんのお話とダブるんですが、なんで行かないのか自分でも分からんけども、ちょっと行けないと。例えば私の娘は小学校の時は学校行ってたんですけど、保育園の時は登園拒否でも参ったんですよ、親としても。で、払いたいとか何言いたいとかって行 かなくなるんですね。で、夕方になったら元気になって明日行く。これは小学校や中学校の不登校でもそういうケースがまあまあありますよね。で、明日は行くぞ、明日は行くぞっていうことは、その時になったらまた腹痛くなる。で、後になって考えて、お前ならどうしたの時痛くな、腹痛くなるんだよってなったの言ったら、いや、その、2時になったら、1だか2時になったら昼寝しなきゃいけないから、それで行けなくなったとか、学校だって似たようなケースがあると思うんです。後からなったら多少のことは説明できるけども、その段階ではよくわからない。そしたらそこで、その、あえて理由や原因を究明することはできませんので、する必要はありませんので、やっぱり親は、端的に言えばですね、待つということなんじゃないでしょうか。ただ単に黙って待つんじゃなくて、やっぱりいろんな情報をですね、さっきお話ありましたが、情報を得る、例えばどういう道があるのか、どういう方法があるのか、どういう学校があるのかっていう情報をですね、やっぱりいろいろこう知っとることが必要だろうし、子供は必ず、その 100% じゃないかもしれないけど、必ず自分の足で動き出すことになるんですよ。それは時間がかかる、時間がかかる人もいるし、あまりかからない人もいるかもしれませんが、親はじゃあ、そんなこと言ったら、じゃあ何ヶ月待てばいいんですかとか、1年でいいんですか、2年でいいんですかって聞かれるんだけど、私たちはわかりませんが、必ず動き出すことにな、歩き出すことができるようになりますから、しっかり待ちましょう。で、一緒になって、例えば、家の中にいるだけじゃなくて、図書館に一緒に行くとか、あるいはどこか遊びに行くとかっていうようなことをしながらですね、こういう道もひょっとしたら聞き出子供が聞くことがありますから、子供が聞き出した時に情報として提供することができるように準備しておきましょうというようなことで、がいいんじゃないかなって今思うんです。私たちのところに来る子供たちも、小学校も中学校も全然行かなかったけど、高校でものすごく元気で来てる人も毎年何人もいます。どうしたらあの時不登校だったのよって聞いたって、いや、なんで不登校だったか俺もわからないとかって言うんですよ。で、まじそういうケースがありますから、やはり個々に考えていくことが必要だと思いますが、やはり子供に対して、なんだかんだってこう強く求めすぎては、私はさっき受け入れることを要求することだって言ったけど、要求をしすぎたらですね、子供は萎縮しますから、その点は考えていただければ。